主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私を使わしになったように私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。十二人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子、メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。主の御言葉。週の初めの日、日曜日にですね、夕方にイエスは、弟子たちの前にこの復活した、自分自身の体とともにですね、イエス様は弟子たちに、現れて、そしてこの復活したということをはっきりとお示しになりました。ただその時はトマスがですね、そこにいなかったので、トマスはさすがにそれを信じることが全くできず、その自分自身の目で見て、しかもその傷跡にですね、自分のこの指をこの入れてみなければ、やはりイエス様を肉眼で見て、そしてこう触れてですね、その彼の体に、そうしないと信じないということをこう強く主張したわけですね。考えたら確かに、やはり本当に目撃しないとそれはなかなか信じられないものであると思います。でもこのトマスにイエス様がはっきり現れ、そしてこの自分のこの釘の跡に指を入れなさいと言われたので、イエス様はですね、そう言われたので、トマスは私の主、私の神よと言って降参した形になったわけなんですけど、でもその時にイエス様がこうおっしゃるんですよね。見ないのに信じる人は幸いであるということをこうおっしゃいます。確かに考えてみれば、ここにいる私たちも全員そうですけれども、イエス様の復活を肉眼で見た人はもうすでにいないわけですね。初代教会の最初の人々は実際にイエス様、復活したイエス様を見たわけですけど、私たちはそのイエス様を、復活したイエス様を見ていないわけですね。 だから結局私たちに問われているのは何かといったら、復活した主をまあ見ていなくてもイエスをまあ信じることがまあできるかどうかということがまあ問われていると思います。この聖書で幸いであるって書いてあるところは、大体ですね、幸いですけどチャレンジでもあるんですかね。このほぼ全部他の箇所でもそうなんですけど、幸いであるって書いてあるところは大体チャレンジなんですね。心の貧しい人は幸いであるって書いてあるところも、まあ、ああいうところも全部そうなんですが、幸いであるってことは実は私たちに対するチャレンジとして書かれているということでもある。私たちがどうやって見ないのに信じることができるのかという、まあ、そういう問いかけをイエスがしているというふうに、まあ、言えるでしょう。まあ、ちょっと最近目にしたあれなんですけど、イギリスの詩人で、ジョン・キーツという人がいるんですけど、でそのジョン・キーツという人が詩人で一番大事なのは何かって言ったらですね、ネガティブケーパビリティが必要だっていう。ネガティブというのは否定的っていうんで、ケーパビリティっていうのは能力。だから日本語に訳すと否定的能力っていうことなんですけど、まあ、ちょっと不思議な日本語になるんですが、まあ、実際は何を言ってるかと言ったらですね、やっぱりこの世の中には私たちが答えが出せない、よくわからない、モヤモヤしたりすぐ解決できないこと、つまり否定的なことがいっぱい私たちの人生にはあるわけで、その否定的なことを受け止める能力が私たちにあるかどうかということが大事だというんですよね。まあ、実際考えてみればそうで、キーツの言葉を、まあ、誰がその日本に紹介したかって言ったら精神科のお医者さんなんですよね。で、精神科のお医者さんはまさしくそれを経験するわけですけど、うつ病にしても統合失調症にしてもですね、引きこもりにしてもなかなか治らないのがもう普通で、これこれこれやったら必ず治りますというふうに、まあ、実はほとんど、まあ、いかないんですよね。まあ、もちろん治ることも病気もいっぱいありますが、なかなか治らないことの方がやっぱり多い。で、そうするとお医者さん自身がですね、このネガティブケーパビリティを持って患者さんと接することができるかということの方が結局もっと大事だっていうんですよね。で、それはやはりここで言っている見ないで信じるということに深くやっぱりつながってるんじゃないかと思います。やっぱ現代は何でもネットで引いてすぐ答え出す、あるいは全てね、もちろん問題があったらそれは分析してお医者さんでもですね、どういう病気でどういう薬を飲んだらいいかとかいろいろ考えて、そのやった方がもちろんいいわけですよね。それはもうポジティブケーパビリティというか、何でもこう乗り越えていきましょうっていうことなんですけど、でもなかなか、まあ、チャット GPT もそうですけどね、もう打ち込んだらちゃんと答え出してすぐ出してくれる。私たちはやっぱりすぐに解決方法とか結果とか目に見える成果を求めますけど、でもそうならないことがどっちかというと人生にはまあ多いんじゃないか。だから私たちにはそのポジティブよりもネガティブケーパビリティを持って生きていけるかどうか、まあそれはやはり大事なことだというんですよね。まあそれは本当にその通りかなっていうふうに思います。聖書の言葉で言ったら、私たちは結果とか解決方法とか見えないことが多いけれども、その中でも信じ続けていくことができるかどうか、そこで単にがっかりしたり絶望したりせずに、そういう中でも見えない中でも私たちは信じ続けて、つまり未来に希望を持って歩んでいくことがやっぱりできるかどうか、まあそれが私たちに一番問われていることでしょう。だから見ないで信じるって、見ないっていうのは盲目的に何も見ないというよりは、見えない中でも手探りでああかなこうかなと思いながら復活した主を信じて、こう変に絶望的にならず、やっぱりこのわからなさを抱えながら信じて歩んでいく、まあ、そこに私たちの信仰生活の、まあ、一番大事なことがあるのではないかというふうに思います。 あの教皇フランシスコが日本に来た時に、若者の集いの時にですね、面白いことを言ってて、その人生で一番大事なのは正しい答えを出すことじゃないって言うんですよね。まあ特に学校でね勉強してたら大体正しい答えがあるから、正しい答えを、まあ、当てっこくいじゃないけど、正しい答えを答えないと丸にならないわけですよね。だからどっちかというと正しい答えを出す練習してるとも言えますけれども、でも教皇フランシスコは言ってなるほどなと思ったんですけど、一番大事なのは正しい答えを出すことじゃないと言うんですよね。で彼が言うには、正しく問いかけることがもっと大事だ、通っていく人生というんですかね、正しく問いかけていく中でこそ私たちは本当に大事な大切なものに私たちはまあ出会えるということなんですよね。ついつい私たちは安易な答え、なんでこんなことやってんのか、なんでこのとか、やっぱ安易な答えとか解決方法とか目に見える結果をまあ求めがちですけども、まあもちろんそれは結果が出た方がいいですが、でも私たちが見えない中でもやはり主を信じて、主の復活を信じて歩んでいく、まあその中にこそ私たちの本当の強さと本当の恵み、まさしく本当の幸せが与えられるのではないかと思いますね。だから私たちは本当にこのイエス様の言葉に信頼して、もちろんトマスのようにはっきりとね現れてくださることももちろんあると思いますが、私たちがまあどんな中にあっても、まあすぐ解決できなくてもですね、まあ病気だって普通すぐなかなか治らないですしね、何かうまくいかないことってすぐコロッと変わることはあんまりないですが、まあその中でもやはり主の復活を信じて、やっぱりいつの間にか病気って治ってくるし、いつの間にか受け止められる、いつの間にか乗り越えて新たな力が得るということが多いと思います。未来で私たちが信じていける恵みが与えられるようにですね、私たちが信じる道を、まあ、一歩一歩、まあ、この今日も歩んでいけるように、神様に恵みと力を願いましょう。